皆様おはようございます。まず、私たち家族はですね、この船橋教会の先生方に非常にお世話になったものです。まず安藤先生ご夫妻はですね、私の妻が献身する前からした後もですね、非常に伝道者としてのいろはを教えていただいた先生方で本当にお世話になっています。それから三沢先生にはですね、私は最後の教え子なんですね。三沢先生の最後の授業を受けたのは私です。進学校でですね、先生が最後授業終わった時に、確か小川先生ですね、上田の胴上げをしましょうということで、男6人で三沢先生を滋賀校の外で胴上げをしました。先生が奉仕を最後まで全うされたのでですね、本当に感謝を持って胴上げをさせる主にあって感謝したものです。ということで、今回お話をいただいた時ちょっと尻込みしてしまって、祈りますと言ったんだけど、断ろうという思いで祈りますって言ったんですね。断ろうと思いました。語れるだろうかと思ってですね、断ろうと思って祈ったんですが、何度祈っても主がお入り用なんですと、あの言葉がですね、心に届くんですね。もうこれはダメだと言って、私をロバのように使ってくださいというものでですね、今回お引き受けさせていただきました。そんなことでちょっと緊張しておりますし、またちょっと滑舌がよく悪いと裏の教会の方に言われてですね、ちょっとお聞き苦しい点もあるかと思いますけれども、ご容赦くださってですね、聞いていただけたらと思います。最初に一言お祈りを捧げましょう。恵みと慈しみに富んでおられる尊い天の父なる神様、あなたの憐れみのもと、こうして生かされて今日こうして死の日に御前に集うことが許されて感謝いたします。ただいま開かれたお読みした御言葉を通してメッセージをいただこうとしています。どうか聞く私たち一人一人に、聖霊なる神様ご自身が御言葉の恵みを豊かに与えてくださいますようにお願いいたします。前に立っている者はただの罪人の一人です。清めてくださり、あなたが通りよき札としてお持ちくださいますようにお願いいたします。一切を死の御手にお委ねいたします。このお祈りを私たちの罪からの救い主、主イエス様の尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。さて、今回ですね、テーマをいただきました。主の祝福で満たされるというキャンプのテーマをいただきました。また安藤先生からメールでいただいたんですが、船橋教会の3年間の目標の御言葉があるということでですね、これは受けるように与える方が幸いである、これは使徒の20章の35節の言葉だということを伺いました。確かにですね、受けるよりも与える方が幸いである、これは御言葉の通りだと思います。でそこでですね、この第1回目の集会でですね、生まれながらのままの私たちがですね、与えるものっていうのはどんなものなのかっていうのをまず確認したいんですね。そしてその上でイエス様が与えてくださるもの、これは何なのかということをですね、少し深めることができたらなというふうに思っております。そして第2回目の集会ではですね、主が与えてくださるものはね、どうしたら実るんだろうか、そのことをですね、考えたいなと思います。そして最後の第3集会では、実際に実をならせた人、聖書の一人の人にピックアップしてですね、そこから学ぶことができたらなと思います。で、この礼拝では、主が与えてくださる水についてですね、考えることができたらなと思います。まず、先ほどお読みしたヨハネの4章13節のお言葉をにはですね、見ていただくと分かりますけれども、ここにはですね、生まれながらの人が与えられるものってどういうものなのかということを、イエス様ご自身がですね、こういうふうに言ってるんですね。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。もう一回読みます。この水を飲む人は皆また乾きます。このヨハネの4章はですね、皆さんもよくお読みになられている御言葉だと思います。この御言葉をいただいたのは間違いなくサマリアの一人の女性です。イエス様の目の前でこの御言葉はサマリアの女性が聞いたわけですね。イエス様の これはサマリア伝道のことがですね、この4章には記されているんですね。ですから私たちは普段この御言葉を読むときに、イエス様がサマリアの女性に伝道したんだということで、そういう読み方をしていると思います。それは間違いじゃなくて正しい読み方ですけれども、ちょっとですね、今日はですね、少しだけ角度を変えて読んでみてほしいんですね。それはこのサマリアの女性が人となられたイエス様に水を与えたって、人が、生まれながらの人が、人としてのイエス様ということをちょっと見ていただいてですね、喉を渇いている人としてのイエス様に水を与えたということをですね、考えてみてほしいんですね。で、この時にイエス様はサマリアの女性を明らかに救うためにここに立ち寄られていると私は信じるものですけれども、わざわざサマリアを通って行かれたんですね。もちろんこのサマリアの女性を救いに導くためにそうされているんですけれども、ただイエス様も人の体を取られた以上、旅をするには体力が必要ですし、疲れも覚えます。そして当然、人の体を取られたということは喉が渇くんですね。これは私たちと同じです。遠くまで散歩したり、歩いて散策をして帰って家に帰ってくれば、ああ疲れたなあっていうのとともに、喉が渇いたなあというふうに私たちは感じるんじゃないでしょうか。で、私たちは日本でね、水が豊かな国ですから、蛇口をひねれば飲める水が出るんですね。で、コップに水を注いでごくごくごくと飲んで、もうね、時にはもう2杯飲んじゃってね、もうなんかタプタプになるほど飲んじゃう、そういうことができます。ところが当時のイスラエルではですね、蛇口はないです。もちろんない。水は飲みたければ井戸に行かなければ水は飲めない、汲んでこなければ飲めない。で、イエス様は旅の途中です。わざわざサマリアに寄られて旅をしてきたんです。腰をかけて、どこに腰をかけたのか、これヤコブの井戸と呼ばれる井戸です。井戸のそばに腰を据えて、なんで井戸のそばにいたのか、これ飲む、喉が渇いたから井戸のそばに座られた、休んでいたんですね。そこにサマリアの女性がやってきて、今朝はちょっと伝道っていう視点を少し離れてみますけれども、これイエス様とですね、やり取りって言うんでしょうかね、話し合うわけですね。で、イエス様は最初に何て言ったのか、これ私に水を飲ませてください。これ7節の言葉ですね。私に水を飲ませてくださいって言ったんです。で、この女性はこれを聞いてびっくりするんですね。というのは、サマリア人とユダヤ人は付き合いをしなかったからですね。まあ、むしろユダヤ人の方がサマリア人と付き合いをしなかったわけですね。これは皆さんもご承知だと思うんですがね。これはサマリアは異邦人とね、ユダヤ人の混血の人が住んでいる。アスリアに、滅ぼされた時に、サマリアの人々は、多くの人が捕囚で連れてかれていきます。で、そこに異邦人が今度別のところから連れてこられて、そこでユダヤ人とイスラエルの民と結婚してですね、イスラエル人ですね、と結婚してサマリア人となっていく。で、ユダヤ人にとっては何といってもですね、アブラハムの子孫同士で結婚するということは、これはまあもちろん神様がそういうふうにおっしゃっております。それはアブラハムの子孫と異邦人がぐちゃぐちゃになってね、誰がアブラハムの子孫かわからなくなるためですよね。救い主はアブラハムの子孫、ダビデの子孫を通してお生まれになる。それを守るために同族で、同じ民族で結婚しなさいということを神様は命じたわけです。でもサマリア人は違うわけですね。それでイスラエルの民はですね、サマリア人と付き合いをしない、声をかけるなんかしない。でもイエス様はですね、私に水を飲ませてください。まあこれ伝道っていう視点で見たらすごいですよね。当たり前のように誰も付き合わない中で声をかけてびっくりするわけですよね。で、これはただ単に伝道するための接点というだけじゃなくて、実際にイエス様はね、全くそういう差別とかそういうのはしないお方ですから、本当に喉が渇いてたんだと思いますよ。これ喉が渇いてないで口だけ飲ませてくださいって言ったというふうに見ることもできますけど、私は喉が渇いていたんだと思いますね、本当に。で、イエス様は差別なさらないお方だから、サマリアの女性を救うために来てるからね、 私に水を飲ませてくださいと接点を持っていくわけですね。でこの女性はですね、水を実際に、まあ書いてはいないですが、明らかに水を汲んで、汲むものをイエスは持ってなかった。旅の途中だから水を汲んで渡してですね、イエス様はごくごくと水を飲まれたんだろうと思うんですね。でこういう視点で見てみるときにですね、まあ一つの構図ができるんですね。生まれながらのサマリアの女性が水を求めたイエス様に水を与えた。生まれながらのサマリアの女性、人間が、まあ、人としてのイエス様に、隣人に水を与えたっていうことが見えてくるんですね。でイエス様はその水を飲まれたんです。しかしイエス様はその水に対してですね、先ほど読んだ御言葉でこのように言われるんですね。この水を飲む人は皆また乾きます。この水を飲む人はまた乾くとおっしゃるんですね。でこれ日本語の聖書ですとちょっとね、分かりにくいんですけれども、この御言葉をね詳しく調べてみますと、これ、神様の約束とか予言と同じように神様が語ったならば必ずそうなるっていう言葉で書かれてるんですよ。だからね、この水、井戸の水を飲む人はみんな絶対に乾きますよっていうことをよくイエス様は言ってるんですよ。必ずそうなるって言葉でイエス様は言われたんです。つまり生まれながらの人が隣人に与える水はですね、一時的には満腹になって満たされたように感じますが、必ずまた喉は乾くんです。また乾くということは永遠に満たされることは絶対ないってことですよね。必ずまた飲みたくなる。この時の状況を少し考えてみてもいいかと思いますね。イエス様は一人の人として喉が渇き、渇きを満たすためにサマリアの女性に水を求めました。それで女性は井戸から水を汲んでイエス様に与えたんです。イエス様は十分飲んだんです。今は喉が渇いてないんですけれども、イエス様はこの満たしは一時的でしかない、そのようにおっしゃるんですね。確かに満腹にね水を飲めばもう十分です、満たされました。私たちもそういう経験一時的にはします。私もねスポーツとか運動とかね、まあ散歩した時の後でもやっぱり喉が、夏だからね今ちょっと本当に教会の用事で銀行行ったりすることだけでも喉が渇きますね。帰ってくるはすごいの量飲めます。一時的には満たされるんです。でも今暑いですからね、一日ずっと飲まなくていけるかっていうとそんなことないですよね。もう1時間2時間すればまた喉が渇きます。生まれながらの人が与えるものは必ず乾くんです。これがね、生まれながらの人が隣人に与えることができる限界なんですよ。生まれながらの私たちが隣人に与えることができるのは一時的な満たしで与えることしかできない。その人を完全に満たすことはできない。それどころか必ず隣人はまた乾いていくんですね。これは何も水だけじゃないですよ。いろんなことにも言えるんじゃないでしょうか。親切とかね、いろんなものがありますよね。けども生まれながらの私たちが隣人に与えることができるのはまた乾くものしか与えられないんです。一時的には満たすことができるかもしれない、でもまた乾くものしか与えられないんです。誰かを完全に、ましてや永遠に満たすなんてことは絶対にできない。この点を忘れてね、何でも受け入れるより与える方が幸いだっていうことでですね、自分の力で頑張ってねやってみてください。また乾きますって言った、乾くものしか与えられないっていう、打ちのめされるんじゃないでしょうかね。私もそうですね。 一生懸命やってもまた乾くものしかね与えられないことはたくさんありますよ。それは自分の力で頑張っている時ですよね。特にそれが顕著に出ますよね。だから勘違いしちゃいけない。私たちは隣人を完全に満たすことができるんだって自信満々に隣人に与えることなんて絶対できないんです。私たちの力ではまた乾くものしか与えられない。この点をですねまず確認してですね、覚えていただけたら感謝ですね。これはまず第一点です。じゃあ次にですね、私たち一時的なものしか与えることができないならね、もう諦めちゃってね、じゃあやんない方がマシじゃないかって言っていいんでしょうか。確かに私たちの力では隣人に満たすことなんて全くできないんです。今朝の御言葉でね注目していただきたいのねはですね、イエス様がね与えるものがあるって言ってんですよ。別次元のものを与えることができる、私たちが与えるものとは。イエス様はですね、こういうふうに言っていますね。14節、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った、主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもいいようにその水を私にください。ここにはイエス様がね与える水がどういうものかっていうことが書いてありますね。ここもですね13節と同じようにこの予言とか約束と同じように必ず実現するという言い回しでですね、イエス様はですね、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となる永遠の命への水が湧き出ますと、こういうふうに断言されるんですね。イエス様は私が与えるものは永遠に乾かない、まあ、一言で言えばそういうことですよね。そういう言葉を言ってるんです。私が与えるものは永遠に乾くことないものを与えることができる言ってるんですね。そしてですね、この言葉を見てるとですね、これですね、イエス様がこれ外から私たちの内に与えてくださるっていう表現がされてるんですね。イエス様の方から私たちの内に与えてくださる水はもうその人の中泉となっていく。泉ですからね、水が泉に膨れ上がっていって湧き出ていって、そして湧き出ますっていうことですから、今度は内から外に出ていくっていう表現がされてるんですよ。私の内にイエス様が与えてくださるものは、水はやがて私の内で膨らんで膨らんでもう抑えきれなくなって溢れ出して、今度内から外に流れ出していくと、イエス様はそのようにおっしゃってるんですね。じゃあこのイエス様が与えてくださる水って何なんだろうか。で結構この点は語られないでね、進んでいっちゃうことが多いんですけれども、私もね今までというより以前はこれ漠然とね、あそういうものが与えられるんだ受け止めたんですが、実はイエス様きちんとこの水は何なのかっていうのはね、聖書の中でちゃんと語っておられるんですよ。聖書っていうのは不思議なものですね。この箇所だけでわからないことを別の箇所でちゃんと的確に言ってくださっている箇所があるんですね。一箇所開きたいと思います。ヨハネの7章の37節から39節のお言葉をお読みしたいと思います。ヨハネの7章37節から39節のお言葉をお読みいたしましょう。ヨハネの7章37節から39節お言葉をお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。皆さん開けたでしょうか。それではお読みしたいと思います。ヨハネの7章37節、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているな、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っておるいる通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。同じこと言ってますね。そして39節注目してください。イエスは ご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下ってなかったのであると。39節の言葉にも答えがちゃんと書いてあるんですね。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたんである。すなわちイエス様が与える水っていうのはですね、まあ、聖書の中でキリストの御霊って言われてるね、キリストの御霊、神の霊と言われる聖霊なる神様のことを指していてるんですよ。イエス様はですね、イエス様が与えるのは御霊なる主だってことがですね、ここで明らかにされてるんですね。イエス様は別の箇所でも言ってますよね。父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教えると言われました。聖霊なる神様がイエス様を信じる者にはですね与えられていくんですね。そしてその御霊なる主が、まあ、あらゆることを通して働かれて、心の奥底から生ける水としてですねあぐれさせて、それが流れているようにさせてくださる神様ご自身が私のうちに、まあ、内住っていうんですが、内住してくださって、その神様ご自身が私に全てのことを教えてね満たしてくださって、そして私のうちから溢れ出て流れ出るようにしてくださるんですね。で、2回目の集会の時にはね、どういうものがですね溢れ出ていくのか、これは見たら考えたいと思うんですけれども、もうちょっと時間ないんで先に進みますね。聖なる神様のお働きのことをですね、私の与える水とイエス様おっしゃってるんですね。ではこの聖なる神様はね、どうしたらいただける、どういうものに与えられていくのか、この決して乾くことない水を私たちも飲みたい、いただきたい、そのように思われる方もおられるんじゃないでしょうか。実はですね、これヨハネの4章戻ってください。15節でこの女性はねそれを求めてるんですね。そこから少し確認したいと思います。15節、彼女はイエスに言った、主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。ここにはですね、サマリアの女性がイエス様が与える水を求めたという姿が書かれていますね。ただこの女性はまだ勘違いしてるんですよ。この女性は何を求めたかっていうとですね、喉が渇かない水があるんだと思ってですね、実際の生活でこれね、水を汲みに来なくていいから、楽になるからイエス様は水をくださいと求めたんです。で、イエス様はもう確認してきた通りですよね。イエス様は何を求めたら与えてくださると言っているのか、聖霊なる主をあなたの心を満たしますよということ、乾くことがないんだよということで伝えている。で、ここに両者に非常にすれ違いがあるんですよ。で、これ話噛み合ってないんです。でもやっぱりイエス様は神の御子だなーってこの箇所を読んで思うのはね、たった一言でこの水を埋められるんですよ。たった一言ですよ。私たちはこういう個人伝道できない、いつも間違って、あ、今日間違っちゃったなっていつも思っちゃうんですね。でもイエス様は16節で言って言うんですね、水をくださいって言って、この普通の水を求めてる、乾かない水があると思ってる女性に対してですね、イエスは彼女に言われた、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。これ神の御子ですね。彼女の最も聞きたくない、言われたくない罪の部分をですね、ここで掘り下げるんですね。触れていくんですよ。たった一言ですよ。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。この女性はもう皆さん呼んでると思うのであまり省きますが、ね、結婚を繰り返していた。もう満たされてないわけですよ。心が満たされてない。何度も繰り返して、この人でいいかなと思ったけどダメだ。またこの人がいいかな、ダメだ。この人がいいかな、繰り返して。 何度も繰り返している。あなたの夫をここに呼んできなさい。彼女はその時初めて自分自身のね、心の内にね、向かうわけですよね。そして罪が示されていくんです。飲む水をイメージしてたんです。永遠に乾かない飲む水を求めていたんです。でも、イエス様はね、それでもね、私に水をくださいって言った人にね、ちゃんと永遠の命の湯の水を与えようとされるんですよ。イエス様って素晴らしいお方だなと思います。すれ違ってんです。すれ違ってんでも死を助けてくださいとか求めるものにはね、ちゃんと恵みを与えようとされるんですね。そして、イエス様はね、憐れみ深いお方ですから、彼女にね、どうしたら得られるのか、罪を認めなければならない。自分自身の罪を悔い改めなければならない。救い改めて信仰によってイエス様を信じなければ与えられない。だからきちんと罪の骨髄を触れていくんですね。ちゃんとイエス様は永遠の命への水を与えようとされたんですね。そして彼女はこの時にですね、まあこの後全部吐きますけれども、イエス様がですね、旧約聖書に予言されたメシアであるってことにね、気がついて、まあこれは聖霊の働きなんですかね、ここもね、気づいていく。そしてイエス様を心からその時に信じてね、罪と悔い改めとイエス様への信仰によって、きちんと彼女は最初はすれ違ってたのに、永遠の命への水である御霊のね、救いをいただいていくんですね。そうやってですね、御霊によって導かれていくわけですけど、ただちょっとね、誤解しないで、ここに内住してはまだいないんです。これはペンテコステの時に天から御霊がくなってきて内住します。私はちょっとこれどう理解したらいいのかなって考えたら、やっぱり神の霊が下ったっていうことにつながっていくんでしょうかね。最初は御霊によって救い出されて、まあ、この後みんな見ていきますが、このサマリアの女性溢れ出すんですよ。すぐにもう溢れ出すんです。聖霊の働きによって何が溢れたのか、最後これ確認して終わりたいと思います。28節ですね、4章の28節、彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来てみてください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方はキリストなのでしょうか。まあこういうお言葉でですね、彼女がね、溢れ出た、何かが溢れ出てるっていうことがよくわかるんじゃないでしょうかね。彼女自身のうちに聖霊なる神様が望んでくださって、彼女はイエス様を信じました。イエス様を信じた時にね、ものすごい聖霊の働きによって彼女はね、もうイエス様が旧約聖書に予言されたメシアだっていうこの確信、強い確信、そしてもう伝えなければならないっていうこの衝動っていうんでしょうかね、これが溢れてるんですよ。で、彼女は伝道しようと思って言ってるんじゃないんですが、明らかにね、伝道しようって、ね、伝道しようって言ってるっていうよりもね、もう喜びで溢れてってね、溢れたものが隣人に見事に伝わってくるんですよ。こういうことが起こっていく。聖霊の導きですよね、明らかに。彼女は、ああ、この方が、目の前にいる方が、聖書に予言された救い主なんだ、ということも、ものすごくバシャーンと心で受け止めてね、イエス様を信じていく。その時に、もういても立ってもいられなくてね、彼女隠れてきたんですよ、最初。自分の罪があるからね、隠れて、ね、ペルマに水を汲みに来た。もう指さされようが何されようが関係ない、もう伝えずにはいられない、もう衝動的にね、動かされて、もう伝えずにはいられないっていう思いが溢れ出してですね、イエス様が救い主であるっていうことを町の人々にね、語っていったんですね。これが今朝の御言葉なんです。生まれながらの私たちが与えるものはですね、また乾くんです。勘違いしないでください。私の力で与えようとしても何にも与えられないです。私もそういうところを何度も取ってますよ。 何とかして与えようとして頑張るんですけれども、自分の力でやって何度も大きな失敗をしていますね。しかしイエス様が私のうちに、外からうちに与えてくださる聖霊なる神様はですね、私のうちで何が真理か、何が正しいことなのか、全てを教えてくださって、御霊に導かれているものは必ず永遠の命への泉があふれ出し、そしてそのあふれ出たものが隣人に支えられている、流れ出していくんです。これが神様が私たちに与えてくださる素晴らしい恵みじゃないでしょうかね。だから私から与えようなんて思わないでください。私が与えられていくならば、神様ご自身が私を用いてくださって、隣人に永遠の命の泉をね、述べ伝えていく、与えることができるような働きにね、させてくださるんじゃないでしょうか。イエス様はそういうものを私たちに与えてくださるんですね。永遠の命の水が溢れ出す。ですから私は皆さんに申し上げたいのは、御霊を消してはいけない。御霊は肉の思いに逆らいます。肉の欲は御霊に逆らうんです。肉の欲のままに生きてきて、どうして御霊なる神様がね、溢れさせてくださるでしょうか。そのことを心がけてですね、これからの信仰生活歩んでいき、永遠の命への泉が溢れ出して、それが隣人に分け与えられていく、そういう信仰生活を送っていただけたら感謝です。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今朝はイエス様が与えてくださる水、聖霊なる神様は私のうちで全てのことを教えてくださり、溢れさせ永遠の命への泉として流れ出していける、それが隣人に分け与えられていくんだということを学びました。私たちは罪人です。私の力では何にもできないものです。どうか神様が私たちを一人お一人のうちに豊かに臨んでくださり、御霊なる主が教えてくださって、永遠の命への泉を溢れさせるものとさせてくださいますようにお願いいたします。至らない点がたくさんありました。主が豊かに補ってくださいますよう感謝して、この祈り、愛する主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。